こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルではモダンテックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということでですね、今回は5回目になりますが、アメリカに来ることができた方法についてお話をしてみたいと思います。まあ、今回はですね、ニューヨークというと家賃が高いとかっていうイメージが多いと思うんですけれども、その家についてお話をしてみたいと思います。またこの家探しについて、日本と大きく異なる点の一つが、クレジットスコアっていう概念が挙げられるかなと思います。これはですね、クレジットっていう名前にあるように、クレジットカードなどの支払い履歴に応じて、ポイントが貯まるっていうものなんですけれども、その支払いに対する信用の証明としてですね、家を借りたりするときに必要になってくるので、そのことだとか、あとルームメイトとの確執とかですね、そういったことも踏まえてお話ししてみようかと思います。まず僕が最初にニューヨークに来た時のことなんですけれども、最初の最初はですね、日本にいた時からの友人で、ニューヨークにすでに移っていた、方の家に2ヶ月だけ住まわせてもらいました。それなりに大きな家に住まわれてたので、最初の2ヶ月だけですね、そこにお世話になって、その間にですね、自分の本当に住む家を探すということをしました。これはですね、当時はその英語にも慣れてないし文化にも慣れてないんで、わからないわからないだったんですけれども、その友達とかにですね聞きながら、クレイグスリストというサイトがあるんですけれども、そこを使って当時は探しましたね。で、このクレイグスリストっていうサイトはですね、家を探すだけのサイトではなくて、いらないものを売ったりとかですね、そういった総合的なサイトで、多分昔からあると思うんですけれども、簡単にその投稿ができる反面、僕は個人的にはその別に変な思いをしたことはないんですけれども、もしかしたらちょっと変な投稿もあるんじゃないかなっていう気もするので、いわゆるですね、不動産を探す目的の、サイトとは違うってことは一応お伝えしておきたいと思います。ただこのクレイグスリストというサイトを知っていていいことの一つがですね、この家探しだけではなくて物を売ったり買ったりができるっていう点もあるので、僕が非常に有効的に活用した方法としては家具をですねそこで、安く買うことができましたし、また引っ越しが結構ニューヨークって頻繁に起こるかなと思うんですけれども、いらなくなったものを売ったりすることもできるので、そういった点でですね家探しを使ったこと以外にもそういった家具のですね、調達なんかにもよく使いました。で、このサイトを使ってですね、僕は本当に、前々回でもお話ししたんですけれども、当時お金がなかったということもあって、近場でですね探したんですね。その時は3件4件ぐらいしか見なかったんですけれども、近場でですね、探してですね、そこにですね住んでる人に連絡を取って、彼らもルームメイトを探しているということだったので、会いに行ってですね、実際にその愛そうかみたいなことを確認して、それでですね、一つの場所に引っ越すことにしました。それでですね、その家から、10分15分ぐらいですかね、ここももう引っ越し代を浮かせるっていう目的でですね、当時荷物が全然なかったということも大きいんですけれども、荷台を借りてですね、荷台に自分の荷物を全部乗せて、もう手動でですね運びましたね。そこで、その新しい家はですね、アメリカ人がですね、ルームメイトが2人いて、結果的に3人で住むっていうことになりました。一人はカメラマンを自称してるっていうこと で、もう一人は入れ替わりだったんで、ちょっといろんな人がいたんですけれども、3人でルームメイトをするっていう経験も初めてでしたし、ただですね、最初の印象としては東京に住んでいた時の家よりも、その3人で割り勘してる分ですね、リビングルームなんかがすごい広くて、なんかむしろ東京に住んでたよりも広いところに住めてラッキーみたいな感じはありましたね。一方で自分自身の部屋はすごい小さかったんですけれども、当時は先ほどもちょっと話したように荷物が少なかったんで、そこまで苦労するってことはなかったですね。で、そこでルームシェアをしているアメリカ人にですね、いろいろなことを教えてもらったりだとかして、しばらく何年か住んだんですけれども、そこはですね、最終的にですね、すごく変な形で家を出ることになったんですけれども、もうこの時期になると思い出すんですが、その家をですね、出ることになったんですね。ちょっといざこざがあって、追い出される形になっちゃったんですけれども、 それをですね、お正月の1月1日に告げられたんですよね。まあ、その前の日にですね、一緒に年越しをしたあの友達とかとですね、まあ、いい1年になりますようにって言って帰ってきて、まあ、一番最初にまず家を追い出されるっていうことになって、もうびっくりしたんですけれども、あの、1ヶ月以内に出て欲しいということで、まあ、1ヶ月以内に、あの、新しい家を見つけて欲しいということで、そこでですね、まあ、出ることになっちゃったんですよね。まあ、それもちょっと話すと、まあ、あの、音がうるさかったので、注意したことからいざこざになっちゃったっていうのもあったんですけれども、まあ、それ以外にもですね、まあ、僕の防犯意識がちょっと薄かったせいで、あの、泥棒に入られたことがあって、まあ、このあたりまた別の、あの、回で詳しく話そうと思いますけれども、まあ、そういったあの、防犯意識の薄さとかですね、まあ、そういったことで、まあ、いろいろちょっとあってですね、まあ、結果的に出るということになりました。まあ、そこで、まあ、本格的に自分で家を探すっていうことを、あの、したんですけれども、まあ、その時はもうニュージャージーの方まで見に行ったりとかですね。まあ、あとブルックリンは結構好きだったので、他のブルックリンのエリアも見たりしたりんですけれども、まあ、ここで、あの、冒頭にもちょっとお話しした、あの、クレジットスコアのことを知ることになりました。その当時には、あの、すでにクレジットカードを作っていたので、そのクレジットスコアというものが、まあ、溜まっていたんでよかったんですけれども、まあ、例えばこれが、あの、一番最初とかですと、そういったクレジットスコアっていうものがないので、うん、まあ、ガーディアン的な何か、まあ、保証になってくれる人を立てないといけないとか、まあ、もしくは、どうなんですかね、一括で払って受け入れてくれる大家さんもいるのかもしれないんですけれども、まあ、そういったことが必要になってくるんじゃないかなと思います。まあ、このクレジットスコアっていうのは、支払いが遅れたりするとポイントが下がっちゃったりするので、そういった意味では、まあ、常に、あの、支払いをちゃんとするように心がけてはいるんですけれども、まあ、これは日本にいた時は全然知りもしなかった概念だったので、まあ、これ以外にも何かの、まあ、購入したりする際にも、このクレジットスコアが必要になるっていう場面があると思うので、まあ、ここの概念は、お伝えしておきたいかなと思います。またもう一点、あの、クレジットスコアと同時に求められることが多いのが、ペイスタップといって、これはあの、会社などのあの、給与明細ですね。この給与明細が3ヶ月分求められるってことも多いですし、まあ、場合によっては、あと、銀行とかのですね、まあ、金額とかはなくていいんですけども、あの、オフィシャルのレターとか、ガスの請求書とかですね、まあ、なんかそういった現在住んでいる場所の証明みたいなものは必要ってこともあるのかなと思います。結果的にですね、まあ、ここっていうところが見つからなかったんですけれども、まあ、当時、あの、友達の一人が、あの、サンフランシスコに移るっていうことで、ただ、その、本当に移動するか決めかねてるっていうことでですね、しばらくその家をサブレットするっていうことを言ってたんですよね。そこで、まあ、僕もですね、いいところが最終的に見つからなかったので、あの、彼女に連絡をして、そこに住まわせてもらうっていうことにしました。それは、まあ逆に言うと、いつか帰ってくるかもしれないので、いつまで入れるかわからないっていう状態だったんですけれども、まあ結果的にですね、彼女がその、移動した先で結婚したので、僕はそのまま引き続きその家に住めるっていうことになったんですよね。それがあのブルックリンのあのプロスペクトパークっていう大きな公園があるんですが、まあそこのそばでしたね。で、まあサブレットをしてたっていうのもあって、一人暮らしだったんですね。初めての一人暮らしを、あの、そこで経験して、ニューヨークに来て驚いたことの一つが、あの、ランドリー、あの、洗濯機ですね。洗濯機が、まあ、基本的にはついてないっていう家が多いと思うんですけれども、そこのマンションは、部屋の中ではなかったんですけれども、地下にですね、その洗濯機があるっていうことで、まあ、それもすごい便利でしたね。あと余談ですけど、まあ、やっぱニューヨークというとエアコンがないっていうのもよく言われますよね。まあ、これもあの自分でセットしなきゃいけないのがちょっと落としそうで怖かったりとかしてですね、なんでこんなに、エアコンを自分でつけなきゃいけないのかなっていうのもこっちに来て、まあ、カルチャーショックの一つでしたね。はい。で、そこでですね、しばらくを住んでたんですけれども、その家がですね、まあ、そろそろ値上がりするっていうことがあったのと、また一方でですね、まあ、当時知り合いだったアメリカ人の人がですね、もう本当にその、数ブロック先でルームメイトを探してるっていうことを言ってて、でそこのあの家がですね、もう建って3年ぐらいですごい綺麗だったんですよね。そして、まあ、近いしっていうこともあって、その新しい家にですね、まあ、引っ越すことにしました。 それで、まあ、新しい家も、プロスペクトパークの近くで、屋上にですね、ルフトップもあったりなんかして、あとジムとかですね、洗濯機もそこについてたりとか、もうすごい、いいとこだったんですけれども、まあ、そこでですね、住んでいた、間にですね、2020年でしたっけ、コロナが発生したんですよね。で、そこでコロナが発生している中ですね、彼がですね、ニューヨークタイムズで働いてたんですけれども、ロンドンの方の支社に、移動することになっちゃったんですよね。で、それで、僕はそのルームメイトを探さなきゃいけなかったんですけれども、とても一人で払われる、家賃ではなかったんで、ただそのコロナっていうことがあって、人が全然動いてなかったんですよね。で、そして、まあそういったことがあって、結果的に、まあ良いルームメイトが見つけられなかったというのと、まあ僕自身もそろそろまた一人暮らししたいなという思いがあったので、まあここでですね、今度はストリートイージーっていうサイトがあるんですけれども、まあこれを使って、探しました。またここで探すときの注意点がもう一点あったんですけれども、コロナになってて人がどんどん出てってですね、家賃が下がってたんですよね。ただこれコロナが収束したら絶対上がるなってことはもう分かりきっていたので、ニューヨークにレントスタビライズドといって、勝手にですね、大家さんが家賃を上げられないっていう建物があるんですよね。数は少ないんですけれども、1年に何パーセントまでしか上げられないという上限が決められているアパートがあってですね、まあ、それを探しました。もうこれにしないともう本当にどうなっちゃうかわからないみたいな感じはあったので、それをですね、使って探して、まあ、その当時は本当にもう20件以上探したと思うんですけれども、まあ、結果的にですね、今のアパートに引っ越してくることにしたんですが、まあ、その時もですね、ブローカーがいたんですよね。まあ、大家さんとですね、僕の間にブローカーがいて、まあ、彼が仲介者となってですね、その、家の、リースの時の、なんていうんですか、ドキュメントの手配だとかですね、そういったことをしたんですけれども、で彼に、当時で2000ドルぐらい、日本円だと30万円ぐらいですかね、そのブローカーフィーというのを払ったんですけれども、まあ、一つ朗報があるんですが、まあ、これがですね、2025年の6月にちょっと法律が変わったみたいで、それまでは、借りる側がですね、そのブローカー費を払わなきゃいけなかったんですけれども、今年からその大家さんの方が払うっていうことになったらしいんですよね。まあ、なので、結構それまでってそのブローカーが持ってる家の方がいいところが多いみたいな印象があったんですけれども、まあ、今後はですね、そういったこと、まあ、そこまで気にすることなくですね、本当に自分がいいと思ったところで、まあ、ブローカーがいようがいまいが、探すってことができるんじゃないのかなと思います。まあ、ちょっと僕は今の家に引っ越してきてからは引っ越ししてないので、まあ、最近の状況があんまりわからないんですけれども、それがもう5年ぐらい前なんで、結構今のところ長く住んでますね。で、逆にその前の家までは2年間の間に3回引っ越したんで、ものすごい大変でですね、まあ、その痛みもあってですね、もう簡単には引っ越しできないなっていうのと、まあ、あと今住んでいるレントスタビライズの家ってこう1回出ちゃうともうなかなか手に入らないんで、まあそう簡単には引っ越していきないなっていうところもあって、まあ家賃はちょっと高いんですけれども、今のところに住んでいるという感じです。それで現在の家に引っ越してくるまでたくさん家を見たっていう話はさっきちょっとしたんですけれども、まあその時気づいたというか、ことに、ユダヤ人の方が不動産とか、家とかですね、は仕切ってる方が多いのかなっていう印象はありましたね。で、ここでも、いい人もいたんですけれども、なんかこの値段で、この部屋の感じは釣り合ってないなっていうものを勧めてくる人も、まあ何人かいたりもしたんで、まあ、僕は、決してそのユダヤ人の方全員が悪いってわけじゃないんですけれども、まあ、ちょっと警戒してましたね。まあ、現在の家も、手続きは、ブローカーが韓国人の方だったんです、わからなかったんですけれども、まあ、蓋を開いてみたら、まあ、大家さんが、獣医師だったので、まあ、結局獣医師だったのと、まあ、前の家もですね、獣医師の方でしたね。まあ、どちらも、まあ、特に今の家は、大家さんすごくいい方なんで、それは、まあ、いいんですけれども、まあ、ここはですね、まあ、なんかそういった特徴があるなと思ったのと、まあ、ブローカーが獣医師の方の場合は、まあ、ちょっとそういったなんかこなれてるというか売りつけてくるっぽい方の人もいたんで、まあ、ちょっと警戒するようにはしてましたね。まあ、また引っ越しについてはですね、まあ、最初の引っ越し以外は、 バンでですね、でっかいトラックで引っ越しを手伝ってくれる方がいるので、まあ、そういった方に手伝いをお願いしてですね、まあ、1000ドルちょっと、まあ、10万円ちょっと当時の値段でですね、まあ、支払いして手伝ってもらったりしたんですが、まあ、家具がですね、重かったり分解しづらかったりすると引っ越しが大変なんですよね。まあ、なので僕はできるだけその家具はですね、軽くできれば分解できるようなものを選ぶようにはしていて、そういった時に役に立つのがIKEA、 IKEA ですね、英語で言うと、その IKEA がですね、ブルックリンのレッドフックというところにあって、まあ、ここはニューヨークに住んでる人は結構活用してるんじゃないかなと思います。まあ、売ってるものも結構いいのが多くて、なんか東京にいる時とかって一回見に行ったんですけども、そんな惹かれなかったんですが、なんか売ってるものもちょっと違うなっていう感じがしてですね、IKEA は、まあ時々お世話になってますね。また家具なんかをまあ、売ってる人がいるっていう話を冒頭にしたんですが、それ以外にも道端にいらないものを出してる人が結構多いんですよね。まあ、なので当初はまあ軟禁中といってベッドバグには気をつけないといけないんですけれども、まあ、綺麗で使えそうなものはまあもらってきたりとかですね、そんなこともしてましたね。まあ、さすがにちょっと今ちょっとそういった、まあ、虫とかが怖いんで、拾ってきたりはしてないんですけれども、まあ、それでもここに引っ越してきてから、ちょうどですね家の前のストリートで、引き出しですね、結構良さげな引き出しを捨てようとしてる人がいたので、まあ、そこで声かけて、見たら、あ、これもらってくれるのみたいな感じで逆に嬉しがってもらったりもしたので、まあ、そういったチャンスはたくさんあるなっていう感じはします。はい、ということで、まあ、今回はですね、ニューヨーク家編ということでお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価やフォロー、5つ星などをいただけると嬉しいです。またこの放送は日本時間の日曜めどに配信していますので、ぜひまたお聞きください。まあ、この配信まだ続くんですけれども、まあ、次回はですね、裁判についてお話ししてみようかなと思います。僕は一回の裁判をですね、経験してるんですけれども、まあ、それは会社のですね、まあ、未払いに関してのことなんですが、まあ、このあたりのことを次回のシリーズ回でお話ししてみようと思います。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。